なぜこの作り方なのか。コムキュレは本質的には乳化の問題です。マッシュポテトが海苔のようなではなく絹のようなテクスチャーになるかどうかは、油をどのようにどれだけ丁寧に茹でたジャガイモのでんぷん水マトリックスに取り込むかにかかっています。茹でたジャガイモの細胞には膨らんだでんぷん粒が入っています。正しくライサーで干すと細胞は分解されますが、粒はほぼ元の形を保っています。できるのは乾燥した細粒質の塊で、でんぷん粒の壁がそのまま残っている。適切な温度差でバターを徐々に加えれば油を吸収できる状態。冷たいバターが温かいジャガイモに当たることで制御された乳化が起きます。油が微細な液滴として分散し、ジャガイモの残留でんぷんに安定され、その油の液滴が全てのでんぷん粒をコーティングして特有の絹のような軽い感触を生み出します。ロブションの比率、重量比で約バター1、ジャガイモ5はほとんどの家庭料理人が使う量を大きく超え、フランス国内のレストランキッチンの大半も超えます。聞いた瞬間は過剰に思いますが、そのバターが構造的に何をしているかを理解すれば納得します。それは単に豊かな味にするためではなく、茹でてライサーでこしたでんぷんを流動的で滑らかな表面を持つ準備に変換する乳化剤なのです。バターが少ないとでんぷんがテクスチャーを支配してピュレが硬くなる。多すぎると乳化が崩れます。表面に分離した油のたまりとして現れる。コムキュレの天敵はフードプロセッサーです。高速の機械的ブレンドが無傷のでんぷん粒を破壊し、ゲル化したでんぷんサリを自由懸濁状態に放出します。フランスの料理人がコルドパッド、ノリノリと呼ぶ状態。加工しすぎたジャガイモは回復不可能。ライサーとドラムシールが機能するのは、その作用が純粋に機械的な分離であって回転による破壊ではないから。よくある失敗、粘質ジャガイモを使う。目安、粉質ジャガイモ、ラット、バンジョー、男爵、キングエドワード、デンプン等、水分すく。なぜそうするのか。粘質品種シャルロット、新ジャガは壁の薄い細胞でライサーでこすと粘る。粉質品種が乳化に適した正しい乾燥した粒状ベースを作る。どうするか。特に粉質、デンプン質品種を購入。赤いジャガイモや新ジャガは避ける。代替法、粘質しかないコムピュレを試みない。マッシュポテト別料理を作る。目安、水切ったジャガイモを弱火の鍋に 2、3 分戻して表面水分を乾燥。なぜそうするのか。茹で水が細胞に入る。乾燥なしではピュレが希釈、ジャガイモがフルバター比率を吸収できない。どうするか。水切り、乾いた鍋に戻す。弱火で優しく振る。目に見える蒸気が止まるまで。代替法、早く乾燥させたい。温かいオーブンに天板で短時間広げる。熱いバターを加える。目安、冷たいバター、小さなキューブを温かいライサー後のジャガイモに段階的に加える。なぜそうするのか。熱いバターは乳化せずに溶けてでんぷんの周りにあふれる。冷たいバターと温かいジャガイモの温度差が乳化を作る。どうするか。冷蔵庫から直接バター、小さくキューブ、事前に柔らかくしない。代替法、すでに柔らかい、使用前に15分冷蔵。バターを加えるのが早すぎる。目安、次の前に各キューブが完全に吸収、追加の間に約30秒の混ぜ。
なぜそうするのか。
急いだバター、乳化が分離。目に見えるバターのたまり、一度壊れると回復困難。忍耐が技法。どうするか。次を加える前に各キューブが消えるまで混ぜる。四角、各追加で表面がくすみからツヤに。代替法、分離、温かい牛乳大さじ1プラス力強い混ぜ、部分的に吸出することあり。ブレンダーやフードプロセッサーを使う。目安、ライサーまたはドラムシーブ、タミー。ブレンダーやプロセッサーは絶対不可。なぜそうするのか。高速ブレンドはでんぷん粒を破裂させ、のり化したでんぷんサリを放出。ノリノリ、これでパート、回復不可能。どうするか。適切なライサーを買う。ドラムシーブが最も絹のような食感、ライサーがより手に入りやすい。代替法、ライサーなし、目の細かいザルとゴムベラ、遅いが機能。
遅く提供する。目安、完成から20から30分以内に提供。トムキュレは短命。なぜそうするのか。絹のような食感は30分後に崩れ始める。乳化が分離、表面に膜、料理は儚い。どうするか、料理とタイミングを合わせる。最後の工程として作る。代替法、保持する必要、表面にラップを密着、湯煎で最長20分。何を見るか、ライサー後、乾燥した細かい白い粒、水分が見えない、大きな塊がない。すくしたじゃがいもが湿って粘るなら、鍋に戻してもう1分。最初のバター投入後、じゃがいもの塊が光り始める。それぞれの切れ目が消え、混合物の表面が艶を帯びてくる。バター投入の中盤、混合物が鍋の中で押し動かせる程度に流動的になっている。これが乳化が形成されている瞬間、でんぷんが油の液滴を運んでいる。牛乳投入後、スプーンから襲う濃いリボン状に流れる。盛り上げた形を一瞬保つが、ゆっくり沈む。硬くなく、液状でもない。料理人としての味方、ロブションのレシピは何度も公開、実演されました。最も有名なのは、1990年代のフランスのテレビで、シンプルな野菜料理に見えるものに、大量のバターが入るのを観客が見て、刑事か衝撃かのどちらかで受け取った場面です。ジョエル・ロブションの有名な答えは、美味しくなるまでバターを入れて、それからもう少し入れる。家庭料理での実用的な問いは、この比率にどこまで忠実に従うかです。バター対ジャガイモ、1合の比率では、これは同時に可能な最高かつ最もリッチなマッシュポテトです。ほとんどの家庭環境では、ジャガイモ 1kg に対して、バター 150g、1対 6.7 の方が現実的で、それでも普通のマッシュより、はるかに上の結果が出ます。テクニック、冷たいバター、ゆっとり取り込む、ライサーを使うは、正確な数値より重要です。牛乳についての私の見方、注意深く温めて、最後に少しずつ加え、硬さを調整します。バターが乳化を構築し、牛乳はそれをサービス用の硬さに緩めるだけ。牛乳を省いたバージョンもあり、少し硬く、より凝縮した仕上がりになります。どちらも正解で、洗濯は皿の上で何と一緒に置くかによります。試作メモ、3つのジャガイモ品種を並行テストした、ラット、ユーコンゴールド、シャルロット。ラットが最も滑らかでバターなじみの良い結果。小粒で外側は粘質に見えるが中は乾燥した粉質。ユーコンゴールドは近くより入手しやすい。シャルロットは丁寧にライサーをかけても、はっきり粘りが出て、品種選択が飾りでないことを確認。バター投入の速度もテスト。15秒ごとの型なり、VS45 秒ごと。遅い方が、測定上はっきり、絹のような結果で、目に見える油の分離なし。関連用語、乳化。バター取り込みの段階で、構築される根本的な構造。ゲル化。茹でている間にでんぷん粒に何が起きたか、そしてなぜブレンドでなくライサーが必要か。煮詰め、ここでは使わないが、乳化との対比が参考になる。